I would like to introduce you to our guest speaker, Reverend Mizoguchi. I'm afraid if I were to spend all the time, I might take up his time. So I gotta be short here. あの、水口先生のちょっとイントロをしたいんですけども、ちょっと長くなったら申し訳ないんで。水口先生はもう引退されましたけども、この教団で44年間牧会をされました。主に私たち先ほど言った母教会のロサンゼルスホリネス教会で、ミニストリーをされ、2020年の終わりに引退をされました。
Reverend Mizoguchi retired from 44 years of pastoral ministry within the Holiness denomination and being the longtime Nichigo pastor of our mother church, the Los Angeles Holiness Church, and he retired at the end of 2020. 24 years ago, I had the privilege of serving under Mizoguchi sensei as an assistant pastor for 1 year.
24年前、ロサンゼルス教会で溝口先生のもとで、副牧師として1年間、奉仕をさせていただきました。
For my children, 溝口先生 is the face of the Holiness denomination.
私たちの子供にとっては、溝口先生はこの教団の顔のような人であります。
On November 11, 2022, his beloved wife and ministry partner,Atsuko sensei was called home to be with Jesus.
2022年の11月11日に本当に愛し、そして共にミニストリーをされてた、Atsuko sensei がイエス様のもとに、呼ばれました。
Pastor Okura because of his close relationship with Reverend and Mrs. Mizoguchi, gave the words of comfort at her celebration of life service.
大倉先生はこの溝口先生と厚子先生との関係、近い関係によりその生涯、セレブレーションライフのサービスでこの励まし、慰めの言葉をされました。
So both Pastor Okura and I have a great amount of love and respect for Reverend Mizoguchi.
ですから大倉先生も私も本当に溝口先生を愛していますし、本当に尊敬しています。
He is a pastor's pastor.And I am truly grateful for Mizoguchi sensei's love for God and his passion for preaching God's word.
本当に牧師の牧師のような先生でありますので、Mizoguchi先生の神様に対する愛、そして御言葉を本当に伝えるそのパッション、本当に感謝であります。
So we are truly grateful to have him give us the message on this Founders Day.
ですからこのようにファンダースデーにメッセージをしていただくことを本当に感謝しております。
Let me read the scripture passage for the message.
今日のメッセージの聖書箇所を読みます。
I will read the scripture passage in Japanese, so please follow along by reading it in English on the screen. And then Mizoguchi sensei will speak in Japanese, and all of it, it will be in English on the screen as well.
Matthew 16, 15 through 19. Matthew 16, 15 through
19.
イエスは彼に言われた。あなた方は私を誰だと言いますか?シモン・ペトロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことを明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれに打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており。あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。
Today's message title is My church.
今日のメッセージの題は私の教会です。水口先生、よろしくお願いします。
主の皆を心から賛美します。Praise the name of our Lord. You should say Hallelujah. Amen. I'm so grateful, to be invited for this, worship service.このようにしてこのサンデーゴ教会の創立を教団の創立を祝う礼拝に 招いていただいて本当に嬉しく思っています。 This is my privilege to come here and speak to you about what God said to us。 私にとってこのように神様からのメッセージを皆さんにお伝えすることができる大きな大きな特権です。 I'm retired and I don't have a engagement to speak every Sunday. I'm so relaxed. もう、毎週メッセージをする必要がないので非常に、リラックスした生活を送っています。 So I'm praying for the 大倉先生、本田先生、every day that they can do their work as a pastors. それでそのエネルギーを用いてですね、私は大倉先生や本田先生たちが本当にその働きを全うすることができるように祈らせていただいています。本当に大変ですよ皆さん。 You know, pastor's job is not easy. Of course, your pastor 大倉先生、本田先生 is a very very good pastors. So you don't have worry anything. 皆さん、本田先生も大倉先生も素晴らしい神様からの牧者ですから何にも心配いりませんけれども、でも祈らせていただく、祈りを持って支えるっていうことは先生たち、もう本当に心から願っておられることだと思います。 But they are expecting you to pray for them because work is sometimes hard. AfterI serve conference churches. I'm so glad that I was born in one of our local church, Los Angeles Holiness Church. 私は本当にこの牧会をさせていただいて、そしてまたこの教団の一つの教会の中で信仰を持たせていただいたことを本当に嬉しく思っています。神様の恵みが、この教団の中に豊かに豊かにあるようにこれからも祈らせていただきたいと思います。 From now on up to the, my end of the life I'd like to pray for this conference. Let's, shall we listen to the God's message? それでは今からメッセージをお伝えしたいと思います。北米ホーネス教団は今年103年目を迎えました。その歴史の中、サンデゴ教会は1923年12月ロサンゼルス教会新学生の梶谷純郎兄弟が訪問伝道したことから始まる。そして1930年2月9日には福田吉郎先生が任命されて教会としての最初の礼拝が持たれたですね。ですからサンディゴ教会はすでに教会として94年の歴史を刻み込んでいることになり、最初の伝道から見ると100年を超えて101年目を迎えておられることになります。皆さん、教会というのは時代の流れの中で主なる神様と共に歩んで、変わるべきところは大胆に変わり、変わるべきでないところは確信を持って守り続けていくのが大切です。そのために神であるお方の御心を深く探求し、また味わい享受する必要があります。もう皆さんにはお分かりになっておられることだと思うんですけれども、今日は教団が歩み続けてきた歴史の中で教会として立っていくべき宣教の中心的テーマをお伝えしたいと思います。それは歴史的に受け止められてきたにもかかわらず見失ってきたとも言えます。その見失ってきたゆえに、ホーネス教団としての特徴を自らのうちに消滅させてきたとも言えるでしょう。しかしこれは単に固執しなければならないというよりも、 この時代に再発見して聖書規定的であるかどうかを再確認していくべき重要なものであると言えます。それは単に人が作り出してものではなくって、主なる神様からその時代、100年前のその時代に与えられた、与えられたということの聖書的認識と教理であるからである、です、あるからです。教会には建物も必要ですし、また牧師の、牧会力、信徒の方々のリーダーシップ、また財力も必要です。しかし教会が教会たらしめるもの、それは信仰者の信仰です。主イエスは、私はこの岩の上に私の教会を建てます。マタイ伝16章の18と言われて、この岩はペテロを指し示しながら、ペテロが告白した信仰、すなわち、あなたは生ける神の子、キリストです。あなたは生ける神の子、キリストです。すなわち、主イエス様への信仰が土台となると言われたのです。その主イエス様への信仰を私たちの教団で具体的に表したのが四旬の福音です。主イエスの持たされた福音を、もたらされた福音を4つのポイントにまとめたんです。それらは第1番目、神聖、救い主イエス。2つ目、聖火、清め主イエス。3つ目、親友、癒し主イエス。再臨、王なるイエスとなります。この信仰があるとき、たとえ教会が潰れたようになっても、一人の人からでもイエスは教会を起こされます。またこの信仰があるとき、多くの地上のものが教会に与えられるなら、イエスはそれらを用いて多くの人々に福音が届くように教会を立て上げられます。しかし信仰がなければ、どんなに地上的な力を持って栄えているようでも、それは神の御心にかなう教会とはなりません。またその教会を、大事なことです、主イエスは私の教会とはお呼びにならないでしょう。大切なのは、教会はいつでも主イエスに私の教会と呼んでいただいて、主イエス様に立て上げていただくこと、これが大事なことです。それで教会、教団創立を記念するこの機会に、もう一度私たちの信仰を確かめるときとしたいと願うんです。第一番目に考えてみましょう。神聖、救い主イエス。神聖とは、救い主イエスを信じて新しく生まれ変わることです。ところで皆さん、私たちの教団で最初に救われた方をご存知でしょうか。正直に言ってくださいその方は吉原さんと言います。100年前、ロサンゼルス日本人町で路傍伝道をしていた青年たちのメッセージをじーっと聞き入っていた吉原さんは、その時主イエスを信じる決心をしたんです。その時吉原さんは、逃げた妻とその相手を殺そうと思ってピストルを所持していたんです。でも青年たちの路傍メッセージで、主イエス様の福音は彼の心の中に入り、新しい人生へと生まれ変わらせたのです。私たちの教団は、救い主イエスを信じたらその場で救われるのを真剣に受け入れていたのです。もちろん教育も大事、訓練も大事ですが、主イエスを信じたら救われる、主イエスを信じたら救われるという 確信が大事な、大切なのです。その確信は、初代ホーリネスの方々に深く大きく刻み込まれていたのです。信じたら救われるのです。そしてそれが伝道の力になってまいりました。主イエスは救い主です。その救い主を信じたら罪を許されるんです。神の子と生まれ変わるんです。そして神の国に入り、聖なる神様の前に出るようになるんです。これを力強く宣言するのが伝道です。吉原さんは信じて救われ、それから新しい人生がスタートしました。その後、ご家族も救われ、その信仰は今にまで継続されています。主イエスは救い主です。第2番目に、聖化、清め主イエス。救い主イエスを信じたら救われる、この一瞬の出来事から、信仰者の信仰の人生がスタートします。ロサンゼルス教会、北米ホーネス教団の信仰生活の姿を先輩方に見ると、そこには主なる神様に仕える燃えるような情熱が見えました。多くの人々が主のためなら何でもしたいという献身しようがいを送っていました。自分よりも主なる神様がいつも第一となっていたのです。先輩方はそれが一番幸いな信仰生活であると導かれ、その献身の姿を見せてくれていたのです。そのために清め主なるイエス様が働いてくださった。罪許されて初めて知った罪の深さ、それによって一時的に暗い日々を送っていても、主イエス様の与えてくれた救いは、十字架に主イエスと共について自我に死ぬ幸い、罪深さを知っても主イエス様の血潮が清めていてくださると知る幸い、自分の力ではなくって聖霊によって強められる献身生涯を喜んで生きていく幸い、それを彼らのうちにもたらしたのです。その献身、神様に仕える献身は、神に受け入れられるためにするものではなく、受け入れられているので、心の中から神様に仕えたいという思いが湧き出て主に仕えさせたのです。それが中途半端な人は、献身を始めて少し経つと他の人の献身の未熟さにつまずきます。なぜ私だけがと思ってしまいます。その原因は自己義認と行為義認です。信仰によって始めた救いであったはずなのに、献身生涯を送っているとふと誘惑に陥るのは自分の栄光を求めてしまう時です。その時こそ自分たちの清めは主イエス様によってでしかもたらされない、自分の献身の力ではない、イエス様によってしかもたらさないと信じて清め主、主イエスに信仰の目をあげるんです。そのようにして信仰の先輩者たちは自分たちの不完全性を知り、それに対面しながら、でも決して諦めず、その信仰の戦いにこそ信仰の目を清め主イエス様に目を留めていくチャンス、機会としたのです。主イエスにしか彼らの寄って立つべきところはなかったのです。主イエスは清め主です。第3番目には、親友、癒し主イエス。生ける神の子キリストであるイエスは、また癒し主でもありました。先輩の方々も信仰を全開して、全能の力あるお方が病を 癒してくださるのを信じて祈り待ち望みました。そしてそれに全能の神様は応えて癒しを与えてくださったのです。しかし私たちの先輩方はいわゆる癒しの集会を持ったのではありませんでした。聖書の中にも多くの方々が癒されましたが、旧約聖書のイスラエルの民と新約聖書の教会が癒しの集会だけを持ったということを記録してはいません。先輩たちは癒しの力を心から信じながら、癒されない時にも神様の御働きを信じ、そして一切を神様にお委ねもしていたのです。親友の信仰は御言葉信仰を育てました。御言葉に基づく約束を持って癒し主イエスの御前に出て訴えたのです。それは癒しと同時に信仰生活全体に影響を与え、いろいろな局面で主なる神様の御業を信じて求める力強さへと導かれたのでした。そんな中、育てられた私の家内は2016年脳内出血をして生死をさまような時を体験しました。その時家内は主なる神様の癒しを信じ、癒され、ドクターも驚く回復をいたしました。生きるか死ぬか 50% 50-50 のそのような手術を受け、数ヶ月後には日本旅行に出かけるほどまでに強められたのです。彼女もまた親友の恵みに預かったのです。主イエスは癒し主です。最後に再臨王なるイエス様について見てみましょう。最後の信仰は再臨信仰です。それは王なる主イエスがもう一度来られて地を裁き、信仰者を救われる時です。新天新地が来て主なる神様の栄光が地に満ちる時です。そして信仰者は聖火の道を歩んでいた者たちが栄華され御国へと迎えられるのです。その時の主イエスは王なるお方です。父なる神から委ねられた被造物の世界すべてを治められる方です。皆さん、この世の中は無限に続くものではないんです。必ず終わりが来るのです。それは単に地球上で人間が多くなりすぎて支えられなくなるだけではありません。また自然界が破滅して破壊されて人間が住めなくなるだけでもありません。もちろんそれは原因のいくつかであります。でも最終的には主イエスが王の王として再臨されるから世の終わりが来るんです。その終わりは新しい始めなんです。私たちの信仰の先輩者たちはこの主イエスの再臨を今かと待ちわびたのです。新約聖書のクリスチャンたちもすぐにでも主イエスの再臨があると思っていたようですが、私たちの先輩たちも再臨の信仰に生きる上に苦難をも喜んで忍び乗り越えたのです。主イエスの再臨の希望は時代ごとのクリスチャンたちに受け継がれて今に至っています。そしてそれは歴史がただ単に流れているだけではなく、主なる神様のご計画の中に信仰している目的ある世界であるとの確信に生かされていたんです。 You know, if I don't understand that, history doesn't have any purpose. But Bible saying Jesus Christ will come again, and there is a purpose about history. もしこの再臨がなかったなら、この聖書の必要がなかったなら、歴史はどうなっていくんでしょうか。 そのままずっと続いていくだけでしょうか、あるいは人類が滅ぶだけでしょうか。歴史の中には何の目的もないように見えます。でも聖書ははっきりとイエスが来られる、それが世の終わりだと言います。そしてお伝えしましたように、それは新しい世界の新しい時代の始めであるというのです。シエスの再臨の希望は時代ごとのクリスチャンたちに受け継がれ、歴史がただ単に流れているだけではなく、主なる神様のご計画の中に進行している目的ある歴史であるとの確信に生かされていたのです。また最初の来臨を体験していない多くのクリスチャンたちは、再臨の主王であるイエス様に顔と顔とを合わせて出会える、その希望喜びに彼らは満ちていたのです。ですから世の終わりは主イエスとの新しい始めを意味していると言えるのです。再臨の時、シエスと同じように私たちは栄光の体に変えられていきます。そして永遠の世界に生かされるものとなります。そして永遠に主イエス、父なる神、聖霊なる神と共に、また信仰の先輩者、その彼らと共に神の国に生きるのです。主イエスは再臨される王です。あなたは生ける神の子キリストです、あなたは生ける神の子キリストですとの信仰告白は、シエスを救い主として認め、清め主として認め、癒し主として認め、そして再臨の王として認めているのです。このように明確に私たちは信仰の焦点を合わせてイエス様を信じるとき、主イエスのお働きを今のこの時代でも、この地上でも、このサンデゴの地でも見させられていくのです。そして私たちの教会が主の教会、主イエス様が言われる私の教会ですとしてイエス様が立て上げてくださるのです。そしてあなたは生ける神の子キリストですと信仰告白をするとき、教会に主イエスは伝道力、清めの力、信仰力、希望力をお与えくださって、信仰から信仰へと進んでいくことができるように導かれていくのです。神様がシエス様になって言われた私の教会を建てる、そのお方に私たちの信仰の目を開けて、シエス様のお働きにこれからも私たちは参加していきたい、そう心から願ってやりません。あなたは生ける神の子キリストです。アメン。
お祈りしましょう。 Let's pray。 愛する天のお父様、今日私たちは北米ホーリネス教団のファンダーズデーを記念する日曜日を迎えました。 Heavenly Father, today we celebrate the Sunday commemorating the Founders Days of the Holiness Conference of North America. そしてその記念すべき日に、溝口俊二先生から私たちに必要な主の言葉をお語りくださいましたことを感謝いたします。We thank you for speaking to us through Reverend Shunji Mizoguchi on this memorable day. この世のものはいつか必ず失われていきます。新しい思想もやがてそれは古いものとなります。すべてのものは移り変わります。Things in this world will surely be lost one day. Even new ideas will eventually become old. And everything changes. しかし今日先生がお話しくださったことは変わることがない、 あなたの私たちに対する約束でした。But what you shared with us today was your promise to us that will never change. 私たちが救われること。That we may be saved. 私たちが清められること。That we may be sanctified. 私たちに癒しの御業がなされること。That healing works will be done for us. そして、再臨が必ず起きること。And that the second coming will surely take place. 主よ、どうか私たちがこれらのことを信じることができますように、聖霊による力添えを与えください。Lord, please give us the power of the Holy Spirit to believe in these things. 私たちのファウンダーが大切にしてきたことを、今朝溝口先生を通してもう一度確認させていただきましたことを、感謝いたします。We thank you for confirming once again through Reverend Mizoguchi this morning what our founders have valued. これまで100年以上私たちのホーリネス教団の旅路を見守り祝福してくださいました。真実なるあなたがこれからも私たちの旅に伴ってください。You who have been watched overAnd blessed our Holiness Conference journey for more than 100 years now. Please continue in your faithfulness on our journey. これらの祈り、我らの救い主なる主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。These prayer we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.